愛がなければと題しまして榎本先生より説教をしていただきます。
おはようございます。台風が過ぎ去りましたけれども、また今回もいろいろなところで、その被害に遭っておられる方々がおられることを覚えます。どんなに立派な信仰者もあるいは優れた哲学も、そのそばにいる人が温かい愛を感じる、そこに平和がもたらされるかどうかということが、その進化を問われるものだと思います。哲学を説き、信仰を悟り、そして平和を伝えるものであったとしても、そばにいる人が本当に大変な苦しい思いや、そこに愛が存在していないとすれば、その徳高邁な教えも信念も虚しいものだと言わなければなりません。またその愛というものが、この原則建前というようなものを溶かしていく力を持っている。どのような高邁な、教えもですね、そのような人間的なものが本当に伝わってこなければなかなか信じることができない。で、本当にまあそういうふうに思ったらですね、私たちは信仰というものを、この教え伝える教会地の教え合うというわけですけれども、この信仰というふうなものが耳から伝わってくるということもあるけれども、やはりこう人の温かさといいますか、触れ合いといいますか、そこにおるその人とのこう人格的な温かさのようなものが、実は伝道ではないかなと思うんですね。伝道っていうのは、この伝え導いていくわけですけども、この道を伝えるっていうふうに書きますよね。道を伝える。しかし熱伝導っていうのは、この導くって書きますよね。熱の伝導は、こう触ってたらこっちあったかくなってくる、冷たい鉄も触ってたらこう同じ温度になる、これを熱伝導っていうわけですね。で、伝導もですね、私たちがこの宣教する伝道も、実はそういうものを持ってなきゃならないと思うんですね。そこにこの一緒にいることによって温かさを感じる、またそれが伝わってくる、そういうものが信仰の本質的な力として我々の中に与えられているはずです。そしてそれをまた愛ということが言えるでしょう。ですから愛はすべてに勝って尊いものであります。しかしまた、その愛というものがまた厄介なことであって、このコロコロコロコロ変わるのも愛というものではないかと思います。頼りにならないと言いますか。固く結ばれたはずの愛も、その絆もですね、時間や状況が変わると、その変わってくる、変質する、そしてそういった期待が裏切られたりする。それもまた愛の特徴と言えるでしょう。そして誰でもですね、この愛をひたすら求めて生きており、そしてそれがなかったら本当に虚しい、一切は無益だというほどの愛の内容を持っていると思います。今日読んでいただきました コリント信徒への手紙の13章は結婚式の時によく読まれるこの聖句であります。愛の賛歌と言われますね。そしてこの中には誰のもが共感する内容を秘めています。パウロはここでまず自分を主語に置いてですね、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識とに通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい、全財産を貧しい人たちのために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。これパウロはですね、私っていうことを言ってるんです。あなた方はって言ってるんじゃなくて、私に愛がなければこの無益である。こう読むときには、あの 人に対して思うね、あの人はいいことしてるかもしれない、立派なことしてるかもしれないけども、愛がないわというようなことでついついこの納得したりするんですけども、これはそうじゃなくて、やっぱ私に愛がなければとパウロは言うのです。それがなかったら騒がしいドラややかましいシンバルじゃ、うるさいノイズですね、ガガガガという、そのラジオでも電波が来るとガガガガガと言ったり、テレビでもガーッと言ったり、それと同じだって言うんです。どんなにいいことをしてても、どんなにいい教えがあっても、もしそこに愛がなければ、それはやかましいシンバルに過ぎない。そうであるとするならば、その愛とは何でしょうか。ここに挙げられている霊の賜物、ことにこの予言や威厳のようにですね、人間の技とも思えないような優れたもの、さらに自分の全財産を捧げたり、我が身を死に引き渡したりする、そういう普通の人では考えられないような素晴らしい偉業、それらは愛そのものの姿ではないかとも思います。しかしパウロは、愛がなければというとき、その愛は親切とか親しさというものとは少し違うような気がします。愛といえば、夫婦の愛、恋人の愛、親子の愛、友達の愛などがあるでしょう。で、それは私たちがよく知っている愛です。言葉にですね、ギリシャ語に愛という言葉は3つあります。で、それはエロースという愛とフィリアという愛。で、エロースというのは、この価値を愛する愛なんです。綺麗ですね。あの人綺麗ね。あの人いいところに就職してるね。あの人はなかなか財産家だよとか、そういう価値をお金に換算できる価値を愛することをエロスというんです。性的な愛ももちろんそれです。しかし性的な愛だけではなくて、そういったものをこう価値魅力的にも含めてですね、価値のある人を愛する。ですから、その愛さえあればと思う、それは、まあ私たちが思うのは、このエドボスの愛。で、結婚する前はすごく良かった。一生私はあなたを大事にします、愛し続けますと約束する。しかし、結婚して何十年も経ってくると、そんな時のことは忘れてしまう。あなたあんなこと言ってたじゃないのって言われても、 それは若い時にそう思ったんです。若い時に若い時の姿を見て一生は一生と思ったんです。それは嘘じゃないんだ。しかし変わってきたと、状況状況は変わってきたか、変わってきたからそういうわけにはいかないんだ。それ正直なことですよね。それはもう若い時は一生懸命この相手に気に入られようとして努力する。しかし結婚して毎日毎日そんなことばっか考えてられない。そうするとやっぱりこの愛は滅びないというけども滅びたり変質する。でもう一つその愛というのは友愛というのがある。親子の愛もそう、価値を超えた愛がある。でそういったことごともですねあるんですけれども、もう一つこのここで言われている愛がなければというこの愛は、これはよく聖書で出てくるアガペーという愛なんです。フィリアというのはですね、フィラデルフィアとかフィリピンとかいうそういう友愛、愛が豊かな優しいとかそういうことがありますね。でもこのアガペーというのは神の愛を表しているんです。そしてその神の愛というのは、これは関係とともに相手のために犠牲になる愛、神様が私たちの罪をあがなってくださったその愛なんです。価値があったからということでもないけれども、この人と思ったその底にアガペーがあるんです。で愛がなければというのは、このアガペーがなければということなんです。この前私は京都の高知所に行きまして、毎月行ってるんですけども、この13章を一緒に読みましてですね、そしてどう思うって聞いたんです。あんた方どう思う、愛がなければ、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼をせず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛は決して滅びないと。あんたどう思うって言ったら、と黙ってしまって、これは私は失格ですって言ったんです。これは先生、私たちは失格です。こういうわけにはいきませんわ。忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで、真理を、みんな失格ですって、正直にそう言っておっしゃってくださったんです。で、先生は、こういうのはやっぱり合格ですかって私に聞くんですね。で、受刑の方が、確かにこう自分を反省してみると、これと反対のことばっかりしてきた。それで私が言ったんです。実はわしも失格なんだ、わしもこれとは合わないんだ。そしたら先生はシンバル、やかましい尿八ですかって言うから、先生の言ってることは尿八ですか、なかなか鋭い問いをするんです。先生の言ってることはこのやかましいシンバルや騒がしいドラですか。いや、そうじゃないんだ。わしは、ええこと言ってんやで、聞かなかんで、わしの言ってることはシンバルやドラとは違うんやで、本当のこと言ってんやで。そやけど先生、愛がなければっていう愛がないんでしょ、先生も愛がないんじゃないんですかって聞くんです。いや違う、愛がある。それどういうことですか、先生は忍耐強くない、情け深くない、妬まないって言うんです。私は妬む、 私は忍耐強くない。情け深くない。自慢ばっかりしたくなる。確かにそうや。あんたよりももっとそうかもしれん。そやけども、私は、こんな私を愛してくれている神様の愛が私にはあるんだ。私はそうじゃないよ。私はそうじゃないけども、私には神様が愛してくれているという愛があるんだ。私と女房のことを言ったら、それは若い時は綺麗だった。わしだってもうちょっと格好も良かった。しかしこうして40年も過ぎてみると、いやいやもう大変なっちゅうか、そういう感じになってくる。そやけども、20歳代の時よりも、嘘じゃない。私たちは、ある意味で高い愛を分かち合うことができてるんだ。それは何かというと、神様が合わせてくださったんだっていうことなんだ。神様の愛が私たちを合わせて、私は好きだから、私が持っているから、あの人はこんだけあるからと思った。しかし、それを超えて、神様が私たちを合わせてくれたんだというところに立つときに、変わってきたっても、失っても、新しい関係が生まれるんだよ。だから、パウロがここで言っている愛がなければというのは資格を問うてんじゃないんだ。資格を問うてんじゃないんだ。あんた早く愛を持ちなさいよ。神様の愛をいただきなさいよ。そうしないと、どんないいことしてても、どんな立派な考え方を持ってたもん。誇るようなことをしてても、それはうるさい、ダメなことになるよ。逆に言うと、あんた今どんなにつまらん人間だったとしても、人から捨てられるような状況にあったとしても、もし愛があれば、それは決して滅びないよ。その愛をあなたは持っていなさい。それは絶対に滅びないよ。神様が私を荒らしめてくれているという、そのアガペをいただきなさい。それがこのパウロの言う愛がなければということなんだ。それがなければ、その今愛している、今かけがえのないものとして持っているその自分の持ち物さえも変質し、そして絶望につながっていくしかないだろう。愛がある。私たちが愛が与えられている。それこそ、ここで示されているアガペーなんだ。私たちは今日ほどその愛が必要な時代はないとも思います。このアガペーこそが大事なんだ。国立図書館の前にこのアガペーというギリシャ語が彫刻して、飾られているそうです。それは人類にとってアガペ、私たちの家庭にとってアガペがなきゃいけないんだ。私たち自身に、パウロが言うように私にアガペがなければ、人のあの人にじゃなくて私に愛がなければ、神様からいただくこの愛がなければ、私はとてもじゃないけども語れない。人の前の中を恐ろしくて立てない。立ったとしてもそれは嘘800だ。キリストイエス、その愛を私たちはいただこうではないか。これがパウロのメッセージであります。先週私は州法にも書いておりましたけれども、西日本同心会というのが熊本でありまして行ってまいりました。で、熊本というのは、明治期にですね、いろいろな偉人を出している熊本バンドというキリスト社が出てきた、徳富ろ過とか徳富祖法とか、そういう方々がですね、塾を作ってキリスト教 を伝えた。で、宣教師がそこに入って伝えたところから始まってですね、非常に大きな働きをした方々が出て、同志社なんかをこう作っていった、飯島城の弟子になった方々ですけれども、そこを見学し学んできたんです。でそこで主法にも書いておきましたけれども、その、まあ、大分 あの小野一郎先生っていう先生が開会礼拝の説教をなさいました。元平安教会の牧師です。でも引退して十数年になるわけですね。牧会生活50何年されて、大分で引退生活をしておられる。でその先生がおっしゃったんですね。それは何かというと、使徒言行録の3章からですね、足の苗たこので神殿の前で物をもらっていたその男の人、物もらい、その人が金をください、金をくださいと言って、ペテロとヨハネにこの言ってきた時ですね、ペテロは金や銀は持ってい私たちにはないが、私たちに持っているものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいと、こう言ってこの人の手を取って歩かせた。そうするとその人は歩き出した、踊り上がって歩き出した。で小野先生はこの話を引用してですね、私たちはこの金銀は私にはないが、私たちに持っているものをあげようという、持っているものがありますか、この今のこの日本、私たちの教会、社会、家庭、私の持っているものをあげようというものがあっただろうか、厳しい問いかけをされました。私はその説教を聞いて本当にですね、あのほっぺたはたかれたような気がしました。それで老牧師、持てるものは何ぞやと問い説教を厳しく響く、お自分の中に本当にこう持っているものは何だって言った。いや私こんなことしてました、こんなことしてます、教会にはこんな人がいます、あんな人もいます、こうしました、私たちはこんなことしてきました。そういうものは金銀に変えられる、そういうもので人を納得させようとする。持てるものは何ですか。私札幌で開拓伝道してた時に、小さい家で開拓伝道してた時に、みんなにバカにされないように、バカにされないようにと思ってね、そして私ね、テレビ塔の前でね、あの牧師、あの大きな教会のね、副牧師してたんですよ。あれね、私ね、三浦綾子さんを知ってるんですよ。そういうことをこう言って回ってたんです。でもそんなんね、なんぼ言ってもね、伝道の足しには何にもなりません。私ね、大学2つも出たんですよ。どうできたってね、アホっちゅうもんで、何言ってんだと。そういうもので勝負してね、あかん、何を持ってんのあんたって聞かれた時に、イエス様がおられます、イエス様が私と共にいてくださるんです、あなたの前にイエス・キリストがおられますよっていうこと、これを私たちが持っていなきゃいけないんです。私は小野先生からそれを厳しく問われて、ああそうだな、私たちが本当に一人称でキリストが私のところに来てくださったっていうことを本当に持っていなきゃいけない、人のせいにしたり自分の足しを持っていることを自慢してみたり、そういうことで勝負しようとしても、それはやかましいシンバル、うるさいドラなんだ、何の益もならない、そのことは。しかし、あがて神様がおられるという、この深い愛は、 どんな状況になって全てが滅んでしまっても耐えることがない、あなたをあなたで荒らしめる。エロースもフィリアもそこでこそ祝福されるんだ。アガペであるキリストの愛、それがなければ一切は無益なんだ。それは神様の愛でありイエス・キリストです。私たちに与えられている神の愛、そしてそれこそが希望につながるんだ。私たちもまた今日この時代にこの場所でアガペをいただくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、神様が御子を下して私たちを愛してくださった、その愛をしっかりといただくものとさせてください。それこそが私たちの希望であり信仰になります。どうぞ主よ、その信仰に立たせてください。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。